山中沙央です。
須藤久志です。
2週目です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こう会話でさ、
はい、
こうすごいちゃんと相手の言ったことに考えて返事をするんではなくて、
うん、
なんかこう言えばこう返すみたいな、こうお決まりの流れみたいのが会話にはあると思っていて、
うん、
でそれが俺がすごい嫌いなものがあるのね、
はい、
で俺がすごい嫌いなのが、
うん、
入れ墨、
はい、
入れ墨とか入れてると、
うん、
なんかパッと、
うん、
なんか親にもらった大事な体を傷つけてみたいなセリフを言う流れってわかる？
必ずありますよね。
これあるじゃない？
あるある、絶対ありますね。
いやそれ何なんだっていつも思うっていうかいやなんてね、親にもらった大事な体を傷つけてって本当に思って言ってるならまあしょうがないけど、
うん、はい、
って言ってるやつがタバコ吸ったりしてんだよ、
うんうんうん、
で俺タバコ吸わねえの。
なるほど。
で絶対に入れ墨よりもタバコの方が絶対に体に悪いんだよ、
間違いなく。早死にしたいのかってことですよね。
そうだよ、間違いなく。でそういうなんかこうなんかそのなんか癖で答えちゃうみたいなのが、うん、俺多分あんまないタイプで、
はい、
決まり文句みたいなのが。
でその固定概念で喋らないってことなんでしょうね、うん、そのなんか
多分やっぱり自分が納得してないこと、
うん、
だから俺が人に対していやでも親にもらった大事な体をって思ったことがないので、
はい、
だから自分も言わない、
言わない
っていう。あとまあ親にもらったっていうよりは普通にね、覚醒剤バンバンやってたらちょっとやめた方がいいよって
それ友達としてね、
まあ、そうそう、もう親にもらってじゃなくて、
じゃなくて
捕まるし、うん、死んでしまうしやめた方がいいよとは言うと思うよ、
人間としてね。
そう、人間として。
沙央さんがじゃあ、うん、その言うのは何ですか、うん、その決まり文句みたいな、俺もそう思うから俺はそう言っちゃうけどねっていう、今みたいな話で。
俺はねないと思ってて、ないと思って自分では、うん、あとだけどね、こうないけどちょっと話急に変わるけど、
はい、
我慢してることってあって、これを言っちゃおしまいだっていう。
ああ、
うん、
いっぱいありそうですよね。なんか
いやそれは違う違うそれは
すごいいっぱいありそう。
いやお前の想像してる方向じゃなくて、
はい、
俺が絶対言っちゃダメだと思ってるのは、
はい、
ダジャレとかは
言わない
じゃない。
沙央さん、うん、沙央さんの年齢ぐらいから言い出してもおかしくない、
うん、そう、
年ですよね。
それをね結構ね反面教師でうちのメンバーのね、はい、新一郎とかね、あの真鍋かさ、まあ、めっちゃ言って、
はい、
まあ、なんていうの、その親父ギャグってものが なんでああいうものが成り立つか、
はい、
でそれがなんで親父ギャグって言われるかというと、
うん、
まあ、一般的には多分さサラリーマンとかね、
うん、
そういう、まあまあ、社会の中で、
はい、
親父ってことは当然さ、まあ、部下の方が多いわけだ、
はい、
で全然面白いことを思いつかないね、
うん、
センスのねアホが急に、
はい、
なんかそのね、もうまあだから何ですか、例えば、まあ、布団が吹っ飛んだぐらいのことを、
うん、
言った、
うん、
そうするとシーンとするとさ、シーンとしてる部下とかきついわけ当然
そうですよ、ね、
辛い地獄なわけや、うん、もうだからしょうがなく あはみたいになったり、うん、もしくはいやもう何ですかそれとか気を使うじゃない、
使う
ん、ところがそれを親父たちは受けたと思うわけよ。
そこどうなんでしょうね。
それが本当に本当のシビアなリアクションを毎回取ったら絶対受け僕、
うん、
たちがいやもうはあ何すかそれとか、
うん、
言ってたら絶対言わなくなるはずなんだよ。
あれ何なんでしょうね、うん、俺、うん、似たようなことで思うのが、
うんうん、
もちろんその病気の方とかで、
うんうん、
あの頭髪が抜けてしまったって方は俺 OK なんですけど、
はいはい、
そのおじさんで、
うん、
その明らかにバレるもカツラを、
はい、
する人いるじゃないですか、
はい、
もうさそれはだったらもうちょっとさ
分かります分かります、
礼儀としてさ、
うん、礼儀として何礼儀としてって何
礼儀としてこっちも別に
そう
か
接し方が難しくなるから
ハゲ嫌なんですカツラかぶりますだったらちゃんと騙してほしいんですよ。
あ、なるほど。だから、がっちり、ちゃんと、
うん、
クオリティ高いやつをやるか、
うん、
もしくは、もう、ズラですよと、
うん、
言ってくれたら、
突っ込ませてくれるぐらいの。
いいってことね。
うん、なんか、そういうの俺、思いやりとして必要なんじゃないかな、というか。
ね、ちょっとそれで、ね、
はい、
俺、ずっと気になってることがあって、
はい、
ちょっとアラジェマパソコン持ってるじゃない、
うん、
ちょっと調べてほしいんだけど、
うん、
あの八幡浩司さんっていう人、
うん、
そなんかなんかねこれ心理学者というか、はい、あのなんだけどちょっと今、ね、その人の写真をねちょっとストックに見てほしいんだよね、
うん、
八幡浩司がたあの陽太平洋の陽っていう人、うん、で画像も眼鏡かけたなんかこういろんな人と人とのなんかこう心理分析をするみたいな
カウンセリングみたいな
カウンセリングみたいな感じの人なんだけど、そういう写真パッと出ねえかな、出た、
はい、
ちょっとそれもストック見ても、
あこの方だ、この方ね、
いやちょっとその写真じゃそんな分かりづらいな、
でもそうですよねこの方、
いやもっとね嘘だろっていうもう帽子感半端ない。あ、これ見てこれ。これさ、凄まじい
ぞ。そうですよね。
帽子感、キャップ感すごいでしょこれ。
なんかこういろんな事情があると思うんで、そのこと自体はバカにするつもりは僕もないんですけど、ただなんか
俺が突っ込みたいのは、はい、その人の心理をね、そのあの
カウンセリング、
カウンセリング人の心理をね、
はい、
あのいろいろその。なんかその研究というか、うん、はい、それのプロフェッショナルわけですよ、あの
そうですよね、
専門家なわけですよ、うん、いやじゃあさお前はかお前はって言っちゃった、
うん、
彼はな何をどういう心理でこれをかぶって、
うん、
それがみんながどう思ってるのかっていうのを分析できてないんじゃないかと思うわけよ、
大いなるテストをしてるんじゃないですか、もうすでにテストは始まってて、
テスト
始まこっちはもう9-1っていうか、そのこっちが扉を開けた瞬間からもう9-1が始まってるわけですよ、こういう時君はどういう行動を取りますかっていう罠か
試験、まあ、
すごいレベルの高い、
あそうなんだ、
いやでもうん、なんかその、うん、どっちかにしてほしいなと思うんですよ、
そうだね、
こっちだって、うん、あのそうあってほしいんですよ、かあの、うん、あの髪が生えてるのが美しいと思ってる人がいるんであれば、うん、その人には髪が生えててほしいし、
うん、
そっちに合わせたいし、
うん、
だからすごく気使ってあの目を合わせちゃいけないなってこう、はあはあ、目を見て喋るじゃないですか人って、その時どうしてもその
ちょっと目線が上にね
上に行っちゃうじゃない
ですか、俺一個気になったのはね、お前具体的な人がいるなお前それは今この話はお前完全具体的な人がいる話だな、これはもう
だからかえってああいう時に、うん、俺変だなって思うんですけど、うんうん、そんなに人ってまあ僕大体人と話す時目見て話すタイプなんですけど、うん、でもそれだって8割ぐらいじゃないですか、7、8割ぐらいで喋るじゃないですか、
まあ、目線って、まあ、俺あんま目見て話さないけど、
そうなんですか、
でも
その人を前にすると僕 100% 見ちゃうんですよ、うん、だから不自然でしかないというか10割見てるから
目を
だ
からもう絶対上見ちゃい、もう上見ちゃいけない、
上見ちゃいけないから目を凝視なんですよ、そんな喋り方ないじゃないですか、
おかしい
目を見て喋るってそういうことじゃないよなっていう思って、それもなんかね疑問になるんですよ、でも
うっかり気抜いたら絶対上見ちゃう、
見ちゃうから、でも俺は その失礼をしたくないんですよ
なあお前誰だよそれ身近に
いるの、いやでもあれはそう思いませんか、
いやそう、そうだけど俺あんま身近にいねえからちょっと、ああそうだね、
まあね、
ああそうですか俺がそのさっきそうだ俺がパッと浮かんだのが、はい、あの例えば居酒屋とかにこう差しで飲んでると、はい、ちょっとトイレ行ってきますって間があるじゃん、
あります、
その時に危なく心の中で一トイレって言いそうになるわけよやけどこれは
始まってますよ、
いやいやじゃあ、ね、いやだけどここはギリギリ俺は絶対言わない、言ったことは一度もないの、
ああよかった、
うん、だけどいつもパッと浮かんでパッと消してんのでこれは言っちゃいけないってのは分かってるの、
禁断症状出てますねそれはあの診察させていただければ私からそれもう禁断症状出始めてますよ浮かんだことない、
いや出ちゃった
やばい、それはいつか言いますよ、
あ言うかな、
あの、はい、そのうち体震え始めますよ、でも頭から消し去るために、
いやそう
ブレブレブレブレ、
ただ例えばこれややこしいのが、はい、ドアセのマスコさん、
はい、
マスコさんは別にさダジャレなんか言わなくても面白い人じゃない、
面白い、
まあ、いろいろ話の組み立て方から発想から全てが、でもしマスコさんがそこでいろいろ面白い流れで、うん、取れてますじゃあ一等入れって言っても、
うん、
やっぱねちょっとあの新一郎と真鍋が言ったのと全然意味が違う
違いますよね、
周りの接待笑いじゃなくなるわけ、
なくなる、
だから、あの、いや、俺もそっちらにしてくれよ、お前。そっちらにしてくれよ、俺も。
そういうところ、うん、確かに俺それあります。あの、マスコさんと話してると、うん、聞いてて損しなかったなっていう、うん、あ、なるほど、面白いってなるじゃないですか。うん、いや、あの人、すごいですよね。サバオさん、その域いってるかな、
うん、厳しいな、お前。マジな判断やめろ。ガチな審査やめろ。その域はいってねえよ。そこはふんわり先輩枠で、大きく分けたら同じやでいいじゃないか、お前。そんな狭い部屋でお前の言ったらお前も結構金持ってないあのさもうネットカフェの部屋だよそれは俺が言ったらもうちょっとあの一クラスぐらいの部屋
あってね
40人ぐらいいるぐらいクラスのあの部屋にマスコさんと同じ部屋って言ってんだよ
なるほど
カプセルホテルの話じゃねえよお前なんだよちょっとね俺メール全然紹介した
のいっぱい来たのにメール行きましょう
ですねペンネームタカコですね、これは、まあ、いろいろ書いてあって、
はい、
佐藤さんと須藤さんは、うん、好きな女性の仕草はありますか？何ですか？
うん、
っていうことなんだけども、うんうん、なんか、よくさ、これ、うん、テレビでね、
うん、
なんか芸能人とかがさ、よくそうやって好きな、女性の仕草はってなんか髪をかぎ上げるとかどうとか、なんか定番あるじゃん。あの男の人はどう
ね、
車のね、あのバッグをあのやる時のあの振り返った姿勢がどうとかあるじゃない。こんなもん嘘だろうと思ってんだけど、
あんまりドキッとしないですよね。
仕草で好きったら俺もう完全にもう下着脱ぐ時しかないんだけど好きな仕草
でも確かにそこに集約されますよ。そこ可愛いなって思ったら結構 OK ですよね。
そうだよね。
普段、
他に何かあるかね。あ、じゃあ、まあ、下ネタはまあ、どうとでも広げれるから、これ、うん、取っといて、もう一応他の可能性を考えると、
うん、
じゃあ、
はい。
ただこれはもうちょっと、すでに、好意があるって前提になっちゃうけど、うん、結構頬張って食ってたら俺可愛いと思うかもね。
なるほどね。
お前リスかよって心の中で、
あ、
お前リスなのかって思ったらちょっと可愛いと思う
かも。可愛いですね。あ、でも、ガツがつくの見たことないな。
でもちょっともうすでに好意がある人よね。
うん、そうですよね。
ちょっと嫌いだったら、お前、動物かってなっちゃうからね、ほんと。馬か、お前は、みたいな。牛かってめえよ、みたいな。なっちゃうから、ここ難しいとこだよね。
すごいですよね、うん、その、リスか牛か、うん、好きか嫌いかで、そんな変わっちゃうかっていうね。
そうだよね。
いや、でもそうですよ、ほ
んと
に。
ここは難しいとこだけど、仕草ってなんかあるかね。
仕草なんだろうな。
じゃあ、あれはちょっと話変わってくるんだけど、はい、ボディータッチをする人しない人とか、なんか、
はい、
あるじゃない。
はい、いますいます。
ちょっとするのはどうですか。
僕全然ありだし、うん、僕自身も、うんうん、ストーってすこれ男性にもなんですけど、ボディタッチするよね、うん、お前って言われるタイプです、ね、飲んでても。
俺は全然意識なかったけど、俺もそうらしいんだね。割と男にもすごくさ、こうどこのこのってトントンとか触るらしいんだけど、わかんないんだよね。
僕もそうなんですよ。面白いこと言ったらもうずっと肩持ってクックやってます、ね。飲んでる時とか、ね、もう その相手が面白いこと言ったらもうずっと肩触ってるんでしょうね、こうやって。
何それ。
だからなんでしょうね、あの、寂しいのかもしれないです。わかんないですけど。
なんだろうね。でもなんか、ちょっとずるいなと思うのは、はい、俺はそれやっても嫌われないんだなっていう、
うん、
なんかこう、判断がちょっとついてんだよ、多分経験上。
はい。
後輩とかに、
うん、
先輩にはあんましないけど、はい、もちろん先輩にしないけど、後輩とかにちょっと俺が酔っ払って、うん、なんだよってグッと触ったりとか、
はい、
なんかやってもちょっと喜ばれるっていう、うん、なんかこう奢った気分がでも情報としてあるんだろうね、経験上。
あ、なるほどな、
うん、で女の人には過度にはしないけど、
うん、
でもこの人なら喜ばれるっていう人にやってるのかもしれない、もしかしたら。
でも、うん、確かにそうで、うん、多分思うんですけど、うん、例えば嫌いな人にボディタッチされても、
うん、
多分人間って嫌じゃないんじゃないかな。
嫌いな
人に
嫌いな人されたら嫌だろ。
でも飲んでる時に、うん、あ、この人あんま得意じゃないんだよなって例えばいたとするじゃないですか、うん、その人と飲んでて、うん、こうまあ4人か6人ぐらいで飲んで打ち解き合って、うん、あの面白いこと、うん、場が盛り上がってポンポンって肩叩かれたら、うん、俺意外と嬉しいと思う。
マジ俺鼻折れるまで殴るのてめえ何触ってんのかな。お前何触ってんの。
まあそのな殴ってる時点で沢さんも触ってますけどね。手のひらが、
そう、
ね、手の甲を
完全に。じゃあビール、じゃあビール瓶でいいよ。じゃあビール瓶でいいよ。しょうがねえから。
もうそれは完全に愛がないですね。
そうだね。いや、それはないし、多分それ女性はええって言うよ。
いますかね。
いやそうでしょ、嫌いな人にさボディタッチされたらもう
必要には嫌だよね。必要には、
いやでもそのトントンもいらなくねってなるよ絶対。
そうか、うん、あ俺全く気にしてないかも。
いや嫌いなものだって俺本当にネギ玉ねぎ食えない俺としては、はい、ちょっとなら入っててもよくねって、いらねえよだよ。何入って何紛れ込んでこない。
ちょっともやるんじゃねえよってことになっちゃうわけですか。
いやお前のチャーハンと違って俺のチャーハンは玉ねぎもネギもいらねえんだよバカ野郎みたいになっちゃうんだよ、うん、何なるなるしく紛れ込んでんだよ。ちょっともいらねえよ。あ、
もう沢さんの腹の中が怖くてしょうがないです俺。
腹の中
が怖いなあ。好きな仕草ね、
女性の好きな仕草もそうだな。
でもやっぱり、うん、あの、うん、まあ、大前提としてそうやっていろんなグループでみんなでお酒飲んだり食事したりしてるときに、なんか感じよく笑う子が一番僕はやっぱすごそう仕草っていうのはやっぱりこのあのやっぱ感じのいい子笑う子っていうのは僕やっぱ好き。
そうだね、
一番どん顔がどうとか関係ないとか絶対行きますね。
そうだね、
付き合えるな
って。あのまあまあ美人で全然笑わない人だったら、もう待ち、もう全くもってそっちの感じよく笑う人の方が、全然いい。
全然
いいよね。
全然。いや、もう綺麗すぎたらそれ諦めますけど、俺も。こりゃ可愛い。それはいいよ。もうそんな可愛いんだったら、いや、それは俺も好きだからいいけど。でもそのレベルですよ。そこまで可愛くないと。
そうだね。それも、それも突き抜けた超人の話だね。
超人の話。
超人は置いといて、そうだよね。
全然その方がいいです、僕。
わかるわかる。
うん。
そうだよ。じゃあちょっとですね、ペンネームレイ、
はい、
佐藤、あ、佐藤さんじゃなくて佐藤さんと須藤さん混じって俺佐藤さんって言っちゃった。
だどこにもいないここにね。
あ、まあまあ、なんで自分の名前佐藤さんで。ですね、はい、須藤さんは、
はい、
先日のヒゲ、はい、ゴールデン
ラズベリー
アワード、
はい、
お疲れ様でした、
はい、
ライブで聴きたくない曲、
うん、
好きではない曲をファンが投票して、
うん、
セトリを組むという前代未聞な、うん、企画でしたがとても楽しかったです。私の苦手な曲はもちろん好きな曲も多くセトリにあったので目新しく楽しいライブありましたって。お前何をやってんのだし、あとこいつも私の苦手な曲とか言ってんじゃねえよ。何この企画。
ゴールデンラズベリーアワードって毎年4月にやってるんですけど、あの、まあ、僕たちの必殺技ってあるじゃないですかバンドって、
はあはあ、
セットリスト2時間組んでいくと、はいはいはい、ワンマンやると、
うん、
まあこの最後に向けてこの途中の物語はいいとして、
うん、
最後このコアのところにここ来ると、
うん、
あの必ずみんなオーガズムを得られるって曲が出て、うん、出てくるじゃないですか。
まあまあそり
ゃ
そうだね。で、まあ、ロックンロールと五人の囚人とか、まああのテキラテキラとか、うん、締めで来るよってみたいな、まあなるじゃない。
なりますよね。
まあ、してほしいもんだって。
そう。うん、でそれやってたら、うん、なんかこう曲のパイって、
うん、
例えば20曲ワンマン20曲としたら。
うん、
もう決まったパイが3曲ぐらいあったら17曲になっちゃうわけじゃないですか。
まあそうだね。
でもっとや、うん、長くなってくると、うん、そのこのパイってどんどん小さくなってくると思うんですよ。もっと手堅く打っていくようになっていくから、 あの、まあ、実はみんなが聞きたい曲って本当はあると思うし、
あ、
まあ、まあ、僕的にはそのユーモアを込めて、
うん、
あの、まあ、あの外国の映画のラズベリーアワード、この今年一番良くなかった映画は鋭い批評の視点でみんなアメリカでやってるじゃないですか。
あ、そういうのがあるんだ。
ラズベリーアワードってあるんです。
あ、そういう、そういうタイトルなんだね。
そうなんです。うん、で、本当まさしくゴールデンラズベリーアワードっていう、うん、まあ、そのまんまで、その年にあったその映画の一番悪い、
うん、
でもその一番悪い映画が実は、うん、あのアカデミー賞取ってたりするんですよ。
もうややこしいね。
あの、あっちのそのうるさ型の、
うん、
映画批評家がやっぱりやるんですよね。うん、で、そういう気分でみんなもそのヒゲがさ、あのヒゲも長いから。その嫌いな曲とかあげてよっていう中には多分で僕たち5曲あげさせるんですね、アンケートで。
なるほど。
まあ1曲ぐらいはあの本当にこれ苦手かってあったとしても、あとの4曲って多分こうこれでも本当聞きたいんだけどライブで聞いたことないっていうレア曲にこう転じてくると思って、結果的にセットリストは僕が嫌いな曲なんですけど、僕が選ばない曲でも すごく新鮮で、あのお客さんもみんな喜んでくれるし、
盛り上がったの、
ものすごい盛り上がりましたね、
本当に
めっちゃ盛り上がりましたね。
定番のお約束がないからさ、
そうなんですよ、
なんかこれがラス曲とかなんか難しくないぞ。
いやそれでも作って、うん、そうなってくると、うん、あのレア曲 イコール初期のアッパーの曲とかも入ってくるんですよね。
あ、そうなんだ、あ、アッパーの曲も入ってくるんだね。
そう、初期のこれやってないじゃんみたいな。
あ、じゃあ嫌いな曲じゃないんだね。
まあ一応銘打ちはそうで、多分こう、あのアンケートに投票してくれるみんなの自由なんで。
なるほど。
だから意外と僕たち的にもこれ確かにもう 6,7 年やってないかもなみたいなのがこうランクインして、ライブ自体はめちゃくちゃ盛り上がりましたね。
あ、そう。じゃあダーティーな世界とかやんなかったの？
うわ、だから入ってるんですよ。
あ、入ってんの？
それがまた入っていくんですよ。最近やってないし、
え、やってないの？
最近やってない
です、ね、マジか。
最近やってないです
。ベートーベンとか
はここらがまた中途半端なところでどっちにも入らないみたいな。
あ、そう。
そうなんです。本当のレア曲とかでも23、4曲ぐらい、もうだピローザってすごいキャリアじゃないですか。
そうだね。
だからもうみんなの中で沢尾さんが思いも言わないような、あ、こんなん聞きたいんだみたいな。
それはもうだって、あの全員がコピーバンドっていうか、もう一回思い出さなきゃないからね。もうだからそれすっかり忘れちゃってるもん。
僕たち、うん、今回そのラズベリーアワードのためにスタジオ3回入りましたからね、
うん、いや大した多くねえわ。いや大して多くなかったわ。
1回のライブですよ。
いやいや大して多くなかったわ、ワンマンなのに。3回ぐらい入ろうよ、いつも。
だって、結構ヒゲってライブやってるじゃないですか。だからまあ、今は3回もやる必要ないっていうか、その、まさに、やる曲、まあ、例えばこの間のアラバキで言えば、僕らで言えば5、6曲で終われるわけだから、そうなってくるともう練習、スタジオの流れだけ確認すれば OK ってなっちゃうじゃないですか。
なるほどね。うん、いや、俺らもうちょっとやるのは、うん、多分、ヒゲよりも長いから定番ももうちょっとあるっていうのと、
そうだよな、
あと、ね、本当に、うん、多分なんだけど、はい、本当に年齢でね結構忘れちゃうんだよ定番も、
うん、
あの、
うん、
大きい音でせーのでやっていかないと、
うん、
あのエフェクターとかのこういう流れでやるようなってことを体に染み込ませないと、うん、なんかできなくはないんだけど、うん、余裕なくなるから、余裕持ってやるたびに、
うん、
やっぱり普通に定番でも2回か3回、ワンマンなら絶対4回ぐらいやってるよね。
やってます、
ワンマンなら、
うん、今この前の僕たちで、うん、でも僕たちで週3号入ってるんですよスタジオ。
あそう
今結構レコーディングもしててタイトで、そこに避ける時間が3回しかなかったんです
よ。あ、そういうことか。
そうそうそう、もうひっちゃかめっちゃかです、頭の中。
あ、それはちょっと、なるほどね。じゃあもういろいろ、もうじゃあもう集中するのがこっちに集中して、こっちに集中してやらなきゃなかったんだね。
フェス曲、昔のレア曲、最新曲ってもう全部じゃねえかみたいな。
昔のレア曲は相当しんどいね。でも
すごかったです、もうフル回転でした
頭。あと音聞いてもちょっとどうやったか分かんないやつが出てくるしね、あのミックスの感じでね、
こいつ何言ってんだとかね、
うん、お前だわ、
そうこいつ本当何言ってんだってもうありますよ。
面白いな、そんなことやってんの。ですね、ペンネーム天然パーマ、
はい、
沢さん、須藤さん、こんにちは。
こんにちは。
お二人にはコンプレックスはありますか？
うん、
日本のロックを先導するお二人にも何か自分の気になる部分はあるのでしょうか、ってことなんだけど、まあ見た目とかさ、
うん、
理想を言ったらもちろんコンプレックスはいっぱいあるけども、うん、まあ、それはちょっともう果てしないので置いといたとして、はい、俺がね、あのね、字がね
汚い
っていうかね、
うん、
本当に小学4年生ぐらいでちょっとあれだよ、なんかペンあるかな。なんか俺ね、あの、いや最近ね、
はい、
ちょうどさ、あのマンションの、その更新でさ、うん、そうするとあの不動産屋にさ
書きますよね、
いろいろちゃんとした文章書かなきゃなんじゃない、うん、で、まずね、俺ね自分の名前うまく書けないんだよ。
いやー、ちょっとわかるかもな、それ。
自分の名前うまく書けないってさ、
あ、そうなんですね。
いや、ちょっとこれ結構ほら子供っぽいじゃない、
うん、
ちょっともうちょっと真剣に書く、
ね、もうちょっと真剣に書いて、
もうちょっと真剣に書いて、あまり変わんないね。
これ4年生から中1みたいな感じ。
そうだよね。
あ、でも、
うん、だからこう、まあ、住所をねこう書いたって。
ああ、わかるな。でも
いや、なんかこう、今これね、まだこのペンまだマシに見える方で、
うん、
細いボールペンだったらもっとね
出ちゃうんですよね。
ダメなんだわ。 自分の名前がちゃんと
書けない、
書けないっていうのがさ、
いやこれ
す、あのね、だから銀行とかさ、そういうこう、うん、かしこまった時にすげえ嫌なんだけど、でもかといって今からさ46から真面目にそれを情熱持ってやるかっていうと、
ね、
やらない、
ペン字みたいな、
なかなかね。
沢さんってあの、うん、あのノートとかで全然タイピングしないんでしたっけ、そのパソコンっていうか、要するに
パソコン持ってないからさ俺まだ、
うん、俺とかはもうほとんど、うん、人とのやり取りがそっちに行くから、
う
ん、
そうだよね。
たまに歌詞を、
うん、
あの歌詞も最近そっちで書くようになっちゃって、
いや俺もあの俺ガラケーだけど、俺そうだよ、歌詞ガラケーで書いてる、
ね、うん、たまにあのノートで昔みたいに書きたいなって時があって、うん、たまになんか気まぐれでノート書く時に、うん、なんじゃこりゃみたいな字になっちゃってる時ありますよ。
あと漢字が出てこないでしょ、漢字の方が全然出てこないの、
ね、うんうん、
あの読めるのに、
うん、
書けないってやつが多くて、
結構あるあるですよね。
たまにさ、あのほらタワーレコード何々店さんへってさ、はい、なんか時にさ、ちょっとよく分かんねえとこ言われるときあるじゃん。
あるあるある。で
ぼんやり分かんだけど、
うん、
自信ないみたいなさ、うん、そう、それで恥ずかしいことあるわ。
なんか字は、うん、これ多分僕たちだけじゃなくて、うん、僕たちの下の世代もどんどん下手になるでしょうね。
なる、まあそうだよね。
もうだってもうみんなだって PC に向かってるわけだから。
そうだ
ね。
じゃあ逆に上手い必要がないみたいな概念になっていくかもしれないってことだよね。
なっていくでしょうね。そこで綺麗に出力できちゃうわけだから、うん、綺麗な字が。
なんかストークはなんかこれコンプレックスで、これそういえば俺いつも気にしてないとかないの、なんか
コンプレックスって、こ、今の沢さんでもそうですけど、言えるレベルのコンプレックスですからね。コンプレックスってこう言えなくなってからが本物ですよね。
まあ本物はね
なかなか言いにくいですよね。なんだろうな。
ただ俺はね、あのね、もうはっきりとこう、
うん、
なんですか、もう科学的に、
うん、
もう足が短いってことがもう証明されてしまってるのね。
いやそれは僕もそうです
よ。本当に？なんか俺そのね、うん、その身長がさ、はい、身長に対してあの同級生とかさ、うん、同じぐらいの身長、俺座高がすげえ高えなと思って。
座高測んないでくださいよ。
いや本当、あれさ、足の長さ測んないから座高測るじゃない。座高測った時点でさ、あれおかしになるじゃない。
引き算しちゃったらダメじゃないですか。
もう
分かっちゃ
う
じゃない。それも
で俺その、まあ、最近だけど、あの東京に来た頃20年前ぐらいに、はい、結構背のスラッとした女の子と付き合ってて、
うん、
スラッとしたとは言っても5センチくらい低いわけよ。
いや
164とか165とか、はい、そのぐらいあって、でまあでもスラッとしてる、はい、でちょっとそのジーンズじゃないけど、そういうなんかパンツみたいなのも共有して履くじゃ、俺ガリガリだったから、
はい、
履けたりするわけさ、
はい、
で履いた時に俺より 4,5 センチ低いのに、うん、借りたら絶対 4,5 センチ余るっていうこの大事件があ
れみたいな、大事件ですよ。
大事件があって
女性の借りて余る、
うん、余る、背が俺より低いのに 4,5 センチ余るっていうね、このね、もうはっきりと数字でこう証明されちゃってるっていうのがあってね、
やばいですね。
やばいけどもうしょうがないじゃない。もうだって
それ言ったら自分なんて、うんうん、隣に宮川と斉藤いますからね。
あ、高いね、背がね。
あの二人しかもすごいスタイルいいんですよ。
そうだね、痩せてるしね。そうだ、
宮川くんなんて足めちゃくちゃ長くて。
確かにそうだ。
いやもう宇宙人ですよ、うん、俺あの、うん、両手をこう引っ張られてる。
でも顔で言うと斉藤くんが一番宇宙人っぽいけども
そうそうそうそう、性格もそうです
そうだね。
いやー、そうですよ。まあしょうがないですよね、それはもう、う
ん、まあまあそれを、そういうのはね、割となんていうの、うん、ロックを好きになってさ、うん、バンドやることで、
うん、
なんか武器を手に入れたような気持ちでこう乗り切ってきたわけだからね。
あとなんか年、うん、を取るってことって俺最近いいなって思うのは、年、
うん、
を取るって、うん、コンプレックスがチャームポイントになってきますよね。
ああ、まあそうだね、あの、まあ、まあチャームポイントになるっていうか、
なんか、あ、
なんかあのなんだみたいな、本人も踏ん切りがついてるし、
そうそうそう、
周りも、でもそれって違うんだよ、それってもうね、異性目線で見てくれてないってことなんだよ。
いや俺さっきの、
うん、
さっきのカツラの話につながってくると思うんですけど、あのその人がパーンってやってくれたら、あ、なんだなんだかっこいいじゃんみたいな、ひっくり返ってね、
信用していいのね。
なんかね、
本当に信じていいのそれ。
いやなんかね、うん、俺この 2,3 年ぐらいで、うん、コンプレックスが自分の、うん、あ、待てよ、これチャームポイントだった、まあ結構、
うん、
あのそんな人生相談もよくありますけど、解決としてね、コンプレックスってそれって自分の長所なんじゃないのみたいな、当たりありきたりなこと言うつもりもないんですけど、実際この 2,3 年でね、自分ね、あ、なんだなんだ、こんな あ、ここ、これいいんだ、みたいな。例えばロックバンドで言えば、20代の時だったら、あんまり喋れるのってどうなのみたいな。あんまりボーカルだったら、そのスマートに、でも、自分の頭の中では、いろんな人と喋ってても、あ、こんなこと思いついたんだけど、これ別に、あ、言う必要ねえな、とか。その自分のヒゲとしてのボーカルのストーとしてのパブリックイメージとかあるから、いやいいか黙っとけばみたいなのが、例えば若い時だとしたら、それもしかして自分の個性もしかして消してただけで、おしゃべりってチャームポイントとも言えるかもしれないし、
はっきり分かってることはもうストー君はおしゃべりのイメージしかないけどね。なんかそんなパブリックイメージして言わなくてもいいかなって言われても、今聞いてる人ポカーンなんだよお前。あれ、おしゃべりのイメージしかねえよ。
2,3 年前までむしろ我慢してたのみたいな。
いやいや、もう俺出会った時からずっと喋ってるイメージだよお前は。
いや俺最近ですよ、沢さんに会って解放されましたよ。
いやいや本当に喋ってただろずっと。まあいいわ、そんな感じで来週もよろしくお願いします。山中沢と
スト久志でした。